外国人技能実習生とか、うん、あれ今はそんな呼び名が変わったんですか？
いやまだね、うん、あれは3年後ぐらいかな、育成就労っていうのが踏襲されて、はい、そんな名前になりそうですけど、はい、で、まあ、まあ今は技能実習制度とその上にまた特定技能っていうのがあるんですけど、あんまりこうリンクしてなかったのが、
はい、
まあ、特定技能の方は言ったらどっちかっていうと、まあ、産業分類なんですよね、うん、で技能実習っていうのはだから職種とか作業とかそういう分類なんで、はいはい、で結局技能実習終わっても、うん、まあ1年、3年、まあ、2号まで3年その後3号で2年、うん、5年行くかだったんですけどね、うん、今回ので結局技能実習制度ってもうやっぱり失踪者も増えたり、
うん、
なんかもう低賃金でいじめられたり、うん、こんなことがいろいろあるっていうので、まあ、ああいうふうな政府もこう動いてなったんですけど、まあ教育とかその技能の前から後進国の技能の移転、うん、技術の移転っていうことをメインに置いてたのが、
うん、
やっぱりある程度労働力として認めようと。
もうそれは完全に日本が舵を切ったってことですか？
切りましたね。
あーはーはー。
ほんでなおかつ、まあ、特定技能はもともとから人手不足対応やったんやけど、うん、まあ、産業分類限られてて、うん、ここうちの業界欲しいんやって言う前言ったら業界の強いところが、
うん、
まあ、働きかけてもうどんどん増やしていったっていう、うちはもう人手不足でどうもならんっていうのはね、だから技能実習とはまた違う感じやったんやけど、
うん、
結局技能実習もある程度その人手不足対応で雇用不足を補うっていう形に移行するのとともに、特定技能へそのまま移行できるように、うん、前言ったら職種っていうか産業分類でこうつないでいくっていうのかな、
はいはい、
だから技能実習終わってその後特定技能に、技能実習の2号で例えば日本語検定の4取れて、うん、技能検定の基礎級から今度随時3級なんですけど、
うん、
最後それ通ったら、
うん、
一応技能特定技能の方へ移行できるっていう、
うん、
まあ、うん、移行っていうよりはまあまあ、在留資格も変更になるんでしょうけどね、
はいはい、
それがやりやすくなったと、
うん、
でもともと僕らみたいなプラスチックの成形っていうのは、技能実習で言えば射出成形っていうのがあって、プラスチックの成形なんか射出成形で、
うんうん、
射出成形作業っていうのがあるんですけど、今度特定技能に行くと、
うん、
プラスチックの成形っていうのはその素経済産業のね、言ったら金属の加工とかそんな分類の中に入ってた、
はい、
一部化だったんですよ。だからなかなか行きにくくて、
うんうんうんうん、
プラスチックの成形だけやってるところが特定技能なかなかできなかって、でうちみたいにその金型を作ってるところっていうのは、うん、ある程度その協議会っていうところに認めてもらえればいける、
はい、
一部で成形やってるっていうことやから、はい、それは売上さえちゃんと立ってて、
うんうん、
その証拠を見せれば大丈夫っていう形やってんけど、今後多分その成形のプラスチックの成形も割とこう特定技能にすんなりいけるように、
うん、
こうちょっと分類が少し変わるんじゃないかなっていう話もあるんですよ、うん、だから技能実習を例えば3年やった後に特定技能2号っていうので最長5年やから合計8年いけると、
うんうん、
もしくは技能実習5年行ったらその上まだ5年や10年いけるとか、
うんうんうん、
まあ、そういう方法が出てきたので、
うん、
まあヤンマーから来てる子たちもね、その3年で帰りたくはないです
よというわけですよね、一生懸命頑張ったのにね、う
ん、ほんでもともとプラスチックの成形ってそういう部分で、
うん、
特定の行きにくい部分があったんで、みんなちゃんと特定技能の他の勉強してて、
うん、
うちの子たちも、
うんうんうん、
一人はこの間特定技能の外食の試験合格してるんですよね、
うん、はい、
だから外食産業、まあ、いたらいける、
行こうと思ったらいけるん
です
、はい、
でもまあプラスチックの成形でもいけるような感じになりそうなので、
うん
うん、でうちはもう確実にちゃんと協議会認めてもらえれば、
はい、
金型もやって成形もやってなんで、
うん、
いける確率は高いので、
はい、
心配はないよっていう話はしたんですけどね、
うんうんうんうん、
だからまああと5年は入れるよっていうのと、
うんうんうん、
でちょっとややこしいんですけど、特定技能とは別に今特定活動っていうのがあるんですね、
はい、
で特定活動っていうのは認められてるのが今、まあ限ってはないんですけど、ウクライナ、
うん、
ミャンマー、
うん、
ウクライナもちろん戦争してます、
うんうん、
でミャンマーも軍事政権で、
はい、
まだ争い事が起こってるので、
うんうん、
なかなか あの帰れないよねっていうので、
うんうんうんうん、
あの1年ごとの特定活動、もしくは半年ごとの更新の、まあ、これは留学生と同じで、
うん、
まあ、週28時間までしか働けないっていうパターンか、
うんうんうん、
もう1年間フルに働けて1年間の、まあ、
更新
っていう形で、はい、まあ、当分、まあ、ミャンマー帰ろうと思ってもなかなか帰れないので、
うん、
まあ、更新はできると、
うん、
でミャンマーの本国の事情が変わって問題なくなれば帰りなさいっていう、う
ん、ああ、うん、なるほど。
でそういうこともあると、
うん、
で今それに加えて準難民制度っていうのが今度多分決まりそうなんで、うん、
え
だからまあおそらくウクライナとかミャンマーっていうのは、
うん、
もう国がある程度もうちょっと事情がね、
うん、
ああいう状況なんでもう準難民として認めようということも、
うん、
ある動きがあるみたいで、まあ、それを制度化されるんじゃないですかね。
すごいですねそれは。
だからそれにまた移行したら、
うん、
まあ、どのぐらいの期間折れるかっていう縛りは分からないですけど、
うんうん、
それはもう話は進んでるみたいなんで、うん、だから特にウクライナとミャンマーの子に関しては日本で在留できる可能性がだいぶ高いので、
うんうんうん、
だからウクライナはちょっとね戦争であれですけど、
うん、
ミャンマーの子はまあ言ったら出ようと思ったら今技能実習なり
ですよね。
取っていいの
と
で
まずね
国としても外貨ないから、
うん、
どんどん出ていけっていう、
まず出てこれますよね、
うん、出てこれるんでね、
うん、
で、まあ、そういうので国が認めてるわけですから、
うん
うんうん、でただ認めつつもこの間から徴兵制の話が出てきたりして、
うん、向こうでは、
うん、はい、男女関わらずっていう話だったんですけど、はい、まあこの間ちょっと詳細聞いたら、まあ、男に限るみたいな感じで、まあ、10年間で、まあ、何万人かっていう、だから年間何千人っていう形なんですけど、それは、まあ、どのぐらいの確率かって言ったら、まあ、向こうでおる男の子たちの 1% ぐらい。
1ですか
?1% なので、うん、まあ、それにその技能実習で呼ぼうとしてる子が当たるかどうかっていうのはもうちょっと札を上げてみないとわからないけど、
うんうん、
まあそのぐらいの確率を高いと見るか低いと見るか
は
こっち次第っていうことで、
うん、
だからまあもしかしたらその技能実習も来れるよってなって向こうで研修受けてたけど実際徴兵制かかってしまったっていう子もあり得る話なんですね、うん、
それは可能性としては100分の1ぐらい、
うん、あるよっていうことなんで、
うん、
まあそれはね、そうなったらもう仕方ないですけど、
うん、
だからどうなるのか、多分来てしまったというか来れた子っていうのはそれ呼び戻してまでっていうのは多分ないとは思うんですけどね、
うんうん
うん、だからその辺もちょっとまだ不確かなところで確実なことは言えないんですけどね、
うん
うん、ら僕らはなるべくその辺の事情はちょっと注視していかないと、今後どうしてあげたらいいのか、本人たちの希望もあるしね、うん、だから管理団体としてもやっぱりもう技能実習1号2号の段階でじゃあ将来どうしたいのかっていう希望を聞いて、
はい、
早め早めに手を打ってじゃあこの試験を受けときなさいよとか、うん、日本語検定これは取っとかないといけないよっていう指導をしていかないとね、いざ3年目になってさあって言った時に慌てて試験を受けようと思っても、
うん、
在留期間切れてしまうわ、
うんうん、
で何も資格持ってへんから帰らざるをえんわってなったら、うん、もうどうしようもないし、
そうか、まあ、本人の希望にそぐわず、
はい、
行きたい、やりたいけどできなくなっちゃうんだよな、うん、でもそれは前もって1、2年、2年前からやると、
そうですね、
準備をしとかないといけない。動きがありますね。
動きがあります。